はい、今日のところまずですね、40、40としてもだいぶ長いからちょっとピックアップして、するということになりますが、まずここで、ですね、ヨセフは牢獄に、入れられたわけですね。でその時に、少し後になってですね、このエジプト王の給仕役と料理役がこの罪を犯したからですね、その2人の宮廷の役の給仕役の長と料理役の長、これはこの宮廷の中ではですね、相当この地位が高いわけなんですね。でそういう地位が高い人が牢獄に入れられたわけです。でそしたらその世話をする、囚人としてですね、この地のものは殺されたりもするぐらい、そういう囚人の世話をする人としてですね、ヨセフが使われたわけです。でそれがここに4節で書いてありますね。でこれはどういうことかというと、大体囚人、牢獄っていうのは昔はですね、非常に汚いし真っ暗だしですね、もう全然その光もない、夜になったら真っ暗、昼間でもですね暗い汚いとこです。これは伝統がなかった時代、考えてみたらですね、牢獄っていうのは非常に暗くて、もう薄汚い、もう病気になった、病気のままほったらかし、だからいわゆるばい菌やカビがいっぱい生えてるというふうな、もうとにかくもう不潔な汚いところです。でそういうところに入れられる人ですから、それのまだお世話をすると、囚人の世話役って言ったら、これは人間の中で一番最低の仕事ということなんです。でそれが4節で言おうとしていることなんですね。で、今日のこの2つの章の出発点にあたって、ヨセフは人間としてはですね、あらゆるこの仕事の一番下っ端、囚人の中のそのまた囚人の世話人としてですね、させられた、まあ、こんな低いですね、もう考えられないような非常に低いところまで、それも全然罪もないわけです。罪なくしてですね、そういう汚い汚れた真っ暗の中で、ね、世話役をさせられることになったと。でこういうことになったとき、ヨセフの心の中には一体何があっただろうかと。そういうこと、もし私たちがですね、罪もないのに、そう非常に、濡れ衣、無実の罪で放り込まれてですね、これはもういつ解放されるか全くわからないわけです。で最悪の場合はもうそのまま病気になって死んでしまう、あるいは殺されるかもしれない。でそういう希望も何もないようなところで何を思っただろうかと、ということなんですね。でこういう暗い状態の時に人間はですね、信仰によって進むか、あるいは後退をするか、どちらかなわけですね。で、このヨセフはその中でもですね、信仰的には進んでいったということが、そのすぐ後のところでわかるんです。7節、6節ちょっと見たらですね、6節を見たら、その2人とも非常に憂鬱な暗い顔をしていると。そしたら、とっても意味があるような夢を見たけど、誰もその意味がわからないと。そしたらそのヨセフはですね、ヨセフ自身がそういうふうに罪もないのに真っ暗の中に掘り込まれて、囚人の世話役までさせられている、言わないわけです。自分が問題を抱えて苦しんどったり、神様を疑ったりしとったら、とてもこのような発説のような返答はできないんですね。ヨセフは直ちに、解き明かしは神がなさることだと言ったんですね。でこれはどうして進んだかっていうのが分かるかというと、前にまでヨセフが子供の時はどうだったかと言ったら、37章に書いてあったですね、前に来てなかった人は37章を見ていただいたらですね、37章の5節とか6節見てください。37章の5と6。 この時ヨセフは子供だって、やはり不思議な夢を見たんですね。でそれをお兄さんにすぐに語った。そして6節を見たら、ヨセフは言った。聞いてくださいお兄さんたち。私こんな夢見たんだと。畑で私が束を弱っていったら、いきなり私の束が起き上がれて、兄さんたちは私にひさまずいたんやと。そしたらまた9節でも、ヨセフは、私また夢見たんですと。太陽と月11の星が私にひざまずいて拝んだよって。非常にここ見てわかりますね。得意満面と。自分がこんな夢を見てわかったんだと。こんな夢見たと。まあ聞いてくださいと。まあここにはですね、この少しもですね、砕かれたところなんですね。自分だけにこういう特別な夢を見たんやと。どうもお兄さん、兄弟たちまで自分に向かってですね、一番下の子供までにひれ伏してる夢見たと。非常に得意そうに、お兄さんたちはそれを着てどんな気持ち、どんな感情になるか全然考えもしないと。まあ、これは自分中心ですね。自分中心の考え方ほど、相手の人がどんなに思っているかいうことは全然考えない。自分が言いたかったら言ってしまうと。その言ったこととか、で相手が何を感じるかっていうのを全然分かろうともしないと。こういうふうにヨセフの出発点、子供の時は同じように不思議な夢を見てもですね、得意満面で、彼も自分はこんなに偉いんだということを陰で言いたいかのごとく言った。ところが今日のところ見たらですね、ヨセフは無実の罪で放り込まれて、非常に苦しい中で、囚人の支配人までさせられたけど、そこでヨセフは、それは神が私を捨てたんだというふうに思ったり、神様を恨んだりすることでなくてですね、つまりその苦しい中でかえって神様を信じる、頼るようになっていったと。だからこういうふうに夢を見たと。でも夢は神様がなさることだと。で、直ちに言うことができたわけです。で、こういうふうな、この短い言葉だけど、これは非常に基本的な姿勢なわけです。いろいろ不思議なこと、いろいろな出来事が人生にも世の中にもたくさん起こる。その時にあの人がしたんだ、これは私がしたんだとですね、悪いことがあってあの人がした、やっつけちまえとか、あるいは自分が、まあ、大事なことできた、自分はこんなことできたと、聞いてください、私こんなことができるんだと、そういうふうに得意そうになっている。まあどちらかいろいろありますよね。ところがそういうふうにここではですね、夢のような不思議なことは神様がなさるんだと。同じようにいろいろな出来事も、良いことであっても悪いことであっても、それを見たときにですね、まず人間がしたとかですね、することでなくって、人のせいとか人の功績にすることなく、神様がなさることだというふうに物事をちょっと受け取る考え方なんですね。だからこの短いことは非常に重要な意味を持っているわけです。創世記のこういう何気ないですね、物語のように見えるところでも、あちらこちらに非常に重要な言葉、凝縮された意味を持った言葉があるわけですね。で、毎日の生活でどちらに受け止めるかによって非常にこう違ってくるわけです。とても苦しいことがあった、誰かが悪いことを言ったと、あの人が悪いんだと、岸金やつだと言って憎むか、あるいはその悪いことも自分が耐えるために、訓練のために神様からその人を通して与えられたのだ、神がなさることなんだというふうに受け取るのと非常に大きな違いが出てくるわけですね。まあそういうふうに、このこういったこともですね、精神的に幼い子供の時にはそんなことはできないですね。精神的にいろいろ超えたところに行かないとこういうふうに言えないはずなんですね。何を見ても表面でごまかされないで、その奥、背後のところに神様がおられると。神様がなさっていると。そういう物事の受け止め方ということがわかるわけです。で、苦しい苦難を超えて、ヨセフはこういう気持ちで受け取れるように変わっていったということなんです。ね、それで、この夢について、解き明かすことができたわけですね。で、ヨセフはこういうふうに神様とすごく結びついておったからこそですね、すぐに解き明かしができたというわけです。ですね。 そしてその解き明かしをして後で14節を見ていただいたですね。で、この意味の内容は、一本のブドウの木が現れて3つのつるがあって芽が出して花が咲いてふさふさとブドウを尽くしたと。そしてブドウの汁を通ってエジプトのファラオにあげたんだと。そしたらこれはですね、3日であってば元の仕事に復帰させられて幸いになると。そしたらヨセフが44こういったですね、あなたがそのように良い状態になった時にはどうか私のことを思い出してくださいと。私は無実の罪でこういうふうに監獄に入れられたんだから解放できるようにしてくださいと言ったんですね。でもう一人の料理役のトップの人、この人も地位が相当高い人だったんですが、夢を見たら鳥があんなかごその料理を食べてしまった。そしたらこれはですね、あなたは3日後経てばですね、木にかけてもう処刑されてしまうと、まあ、こういう恐ろしいことであったけれど、そのまま行ったわけです。でところがですね、この最後40章の最後見たら、そのようにピタッと当たったのにですね、23節ところが給餌役の長はヨセフが一生懸命に頼んだ弓を解き明かした、そして出た解放された暁や私のことをどうか取りなして、私は無実の罪だから解放してくださいと言ったのに忘れてしまった。忘れてしまって、そうしてその期間はいくらと、後で41章に書いてあります。2年間もで忘れられてしまったら、今度はいつ解放されるかわからないわけですね。もうやっとですね、このように夢を解き明かしてその通りになった。だからきっと王にエジプトに行ってくれるだろうと、期待してたのに無残にも打ち砕かれてですね、もう今度忘れられたら、もう今度いつまで今度病気になるか、あるいは死ぬ殺されるかわからん。まあ、この時のヨセフの気持ちはですね、さらにですね、暗いものになっていったはずですね。普通ならばもうこのまま将来どうなるんだろうかと。で、そういうふうにこの2年間のヨセフの気持ちとか苦しみとか、神様に必死に祈ったり、それは全然書いてはないわけです。でもこの2年間というのは非常に重要な期間だったわけです。聖書を読むときにはそういうふうにですね、短い言葉の背後にある意味っていうか、秘められた隠された内容っていうものを私たちが感じていかなければいけないと思います。大体、こういうふうにですね、罪もないのに訴えられて刑務所に放り込まれたのは、これも一番この人生で悲しい、悔しい、苦しいことなんですね。でそれをやっと解放できるという光が見えてきたので、それをまた閉ざされたと。もういよいよ神様はこんなことおるんだろうかということを思うはずです。1年とか決まっておったらまだしもことはできますが、いつまでかは全然わからないし、もうこんな良い機会はないかもしれないわけですね。でそれが失われたと。そしたら今度はですね、不思議なことに誰も予想しなかったこと、これはエジプトの王そのものがですね、不思議な夢を見たわけです。7頭の王子が、目牛がですね、この2節でナイル川のほとりで王が言ったら、ファラオっていうのはエジプトの王ですね、非常によく肥えた7頭の目牛が上がってきて草を食べた。でその後から非常に痩せ細った7頭の牛が川をかからあって、岸辺の目牛のそばに立って、不思議なことに7頭のよく肥えた牛を全部食うてしまったんです。でそれと似た夢をまた5節で見たと。7つのよく実った7つの方がですね、出てきた。ところが後から実が入ってない干からびた方が出てきて、実が入ったものを全部食べて飲み込んだと。この意味がですね、一体どういうことなのかということで、国中の魔術師や賢い人たちをみんな集めたと。これは非常に重要な何か意味があるだろうと思ったのに、誰も説明できなかった。だからその時にやっとですね、この給餌役の長が思い出したんですね。これが9節。 やっと私は自分が間違ったったのを思い出したと。これは41の9節です。かつて私は牢獄にはめ込まれて夢を見たと。そしたらこのヘブライ人の12節あるように、ここで見たら分かりますが、このヘブライっていう言葉は非常に古くからあったわけです。ですね。ユダヤ人っていうのはもっと後のことです。ヘブライという言葉の方がずっと昔からあったわけですね。ヘブル語、あるいはヘブライ人。で、そのヘブライ人がこの夢を解き明かしたということで、エジプト王がヨシェフを呼びにやったというわけです。そしたら王のところに来てですね、これでまあヨシェフはとても喜んだだろうと思うんですね。そしたらお前夢の話で解き合わせもできると、お前ができると、普通だったらヨシェフははいできますと、かつて私はこの人の夢を解き明かしたことあります、そういう私は特別な力を与えられていますっていうのが普通ですよね。それで自分のことをできるだけ上に持ち上げて、そして王に認めてもらおうとするだろうが、ここでもですね、ヨシェフの答えた特徴は私ではないと言ったわけです。神があなたの幸い、この夢の解き明かしを告げるのですと言ったわけですね。まあ、こういうふうに前の時もですね、神がなされると、王の前に行ってもその態度というものが全然変わらない、しかも2年間もこのように非常に暗い中で、もう病気になりそうな惨めな、一番惨めな生活の中であってですね、さらにこの人は王の前に行った時ですらも全く変わらない、同じ態度、神様が全てをなさると、それを持ち続けたということです。こういうふうに人間の世界から認められたらですね、だんだんと自分は偉いんだと、密かにだんだんと自分はこれはできると、自分っていうのがだんだんと頭をもたげてくるということがあるわけです。だから有名な歌手とかスターみたいな中には非常に内的に高慢な人も当然出てくるわけですね。そういうことは非常によくあることですね。金とか名声があると、みんなが見たら手を叩いてくれると、気分かして寄ってくると、だ自分は偉いんだと、一人でにそういうふうに思ってきてしまいますが、ここでこのヨセフの基本的な態度は、でもですね、自分がしたのだとかですね、自分に力があるということを全く思っていない人で、こういうふうになるまでにこうまでの苦しみがあったということです。人間というのはですね、よほどそういうふうに神様を知った後でも苦しみを経験していかないと、やはりこのようにはなれないと、私ではないと、神様がなさっていますと心からそういうことが思い感じて言えるようになるためには、神様が苦しみを与えるというわけです。ですからそれに深い意味がある。このヨセフもいつまでかわからない、どうして神様を信じているのにこんな目に遭うんだろうか、これはヨセフも時がわからなかったんですね。周囲の人たちも時がわからなかった、ただ神様だけがそのふさわしい時を知っていたというわけです。これと同じようなこと、私たちもさまざまな出来事、事件、あるいは病気の問題とかですね、仕事の上の非常に難しい問題や家族の問題、いろんなことがあると、まあ、そういう時に苦しいことがあったら、そこでさっき言ったように2つに分かれるんですね。もう神様なんかおらんわと思ってしまう人で、本当に離れていく人と、そこでなおさら神様に必死にすがろうとしていくと、神様を待ち望もうと、そこで大きく方向が分かれていくというわけです。どのぐらい方向に分かれていくかというのは分かり知れないぐらい大きいと思うんですね。もうその苦しいことは神様が言えば与えたですね、より神の国と近づくために与えた一種の賜物であるとすれば、それを捨てたらですね、もうどこまで行ってしまうか分からないというわけです。でそれをまさにこれは、この苦しいことも神様から来た良いことなんだと、意味が分からないけど、今は苦しくてたまらないけども、何か必ず良いことに導かれるんだと信じていくことによってですね、それでなければ越えられない壁を越えることができるというわけですね。 要するにもしこういう苦しみにやってなかったら非常に鼻高だか自慢も彼してですね、自分の親からも特別に可愛がられてですね鼻持ちならないような子供に大人になっていたかもしれないわけです。神様が許しを使おうとした時にはこのようにですね苦しみを与えると、死ぬか生きるかというようなですねそういう、あるいは人にこういう裏切られてみたりですね思いがけないことが起こると、まあ、そういうことがここで言おうとしているわけです。でその後を見たら分かりますが、そのエジプトのファラオの夢とともですね、25節のところちょっと飛ばしますが、25節ですね、25節にもですね、神がヨセフが言った、太った時に神がこれからなさろうとしていること、神が告げたのだと。これは7つのよく太った目打ちとか 7つのよく実った方っていうのは7年間の豊作だというわけですね。で、痩せた目打ちとか干からびた7つの方もないだと。7年の後すごい飢饉が起こると。これも28で神がこれからなさろうとすることをファラオに示したと再び言ったわけですね。そして32節、あなたファラオがですね弓を2回も重ねてみたのは神様がこのことをすでに決定して神が間もなく実行しようとされているんだと、というふうに、言ったわけです。そしてだから7年間ですねたくさん蓄えときなさいと、で集めなさいとヨセフが助言したわけですね。そして、7年間の飢饉、食物がなくなるときに準備をしなさいと、こういうふうに確信を持って、神様からのことだと言って告げたためにエジプトの家来たちもですね非常にこれで驚いたわけですね。そしてこれ本当か、本当だろうか、こんなはずないだろうと言わないですね、そのある種の霊的な力に強く影響を受けですねこれも本当だとみんなが納得したっていうんですね。でそれでこの36、8、ファラオは家来たちに言ったと、こんなに神の霊が宿っている人他にあるだろうかと、そういうふうに神の霊が語らしておると思わせるような何かがですね不思議な力がヨセフから、出ていたというわけですね。それはその苦しみを超えてですね苦しみのただ中で神に寄りすがり続けたからこそ与えられていった特別な霊的な力だったと。でこういうことでですねエジプトは次に神が王でも神だと、違法の王でもあるにもかかわらず、ね、こういうふうなことですね、神がそういうことを示されたんだからお前ほど聡明な人もいらないと、宮廷の席に要するにエジプトの王で王に次いで最高のくらいってですね、まあ分かりやすく言えば総理大臣のようなものです。この運命の激変っていうのは驚くべきことですね。さっき出発点は牢獄の中で別の囚人、しかもその一人は殺されたわけですね、死刑になって。そんな人の世話人という下のいろんな汚いこともしないか、そういう、最低のところからですね、エジプト王の次に、そういう最も高い位というか、いきなり挙げられたわけです。こんなことは誰も予想もしていなかったことなんですね。神様はこのようにですね、高いものを引き下ろす。突然引き下ろすことがあるし、非常に低いものを引き上げるということがある。これは別のところで言っているように、神は高くするものを、高いと思うものを引き下げるし、本当に低く、へりくだったものを引き上げることができるというふうに言ったと同じですね。そして、ヨセフは王と並ぶような高い地位に引き上げられたと。でこういうでこれがですね46節にありますが、ヨセフはエジプトをファラオの前に立った時年は30歳だったと。ということでですね、このことからイエス・キリストも年が30歳の時に伝道を始めたですね、イエス・キリスト様も。そういうことで、ヨセフのことは他のことでもあるんですけども、ある部分でですね、キリスト様とどっか似たところがあるということも言われたりしているところなんですね。 はい、それで、まあ、そういうふうにして、その通り7年間豊作の間たくさん集めて、準備をしたと。そしてヨセフに2人の子供が生まれたと書いてありますね。でその名前が51と52に書いてある。神、ここでも神様がって言ってます。私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせて、ヨセフに流してくださったと。神様だけがですね、そういうさまざまな暗いことや苦しいことや闇のことをみんな洗い流してくださると。それからエフライムと名付けたのは、これも神様がこの悩み苦しい試練のところで増やしてくださったと。そしてこの子供の時のヨセフと全く違ったのは、この苦難を経てヨセフは夢を解くこともですね、降りかかる苦難もあるいは良いことも全て神様がなさっていることとして全面的に神に栄光をお返しすると、そういう姿勢へと変えられたということなんですね。それがこのヨセフの、あの牢獄の2年間あるいはまた忘れされた、あるいは一番汚い暗い仕事をさせられていったというところにあるわけです。まあ、そういうふうにあることですから、私たちも今すでに何か非常に苦しい問題に直面している人もおるであろうし、また将来このうちに出会うこともありますが、その時に大きな2つの分かれ道があるということをですね、考えて、ここでヨセフによって示されているように、どのようなことがあっても神様に希望期待を抱き続けるという時に、このような神様の大きな技を私たちも与えられるということを信じることができるわけです。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。